皆さんこんにちは。安西育郎平和原発独り言。7月ですね。もう1年の半分が終わったということですけれども、皆さんは今年やろうと思ってたことの半分が終わりましたか？後半に頑張る人もいるだろうし、さっさとやりたいことをやっちゃった人もいるでしょう。人それぞれでしょうけれども、とにかく2022年の半分が経ってしまったということですね。で、私は相変わらず、平和原発独り言の主として、一つは原発福島通いを毎月1回か2回行っています。なかなか大変といえば大変で、新幹線から常磐線に延々と乗ってですね、朝6時過ぎに家を出ると現地に午後1時ちょっと前に着くんですね。それを往復、月に2回行くとなると、それなりに体力も必要ですけども、なんせ82歳で、向こうで待っている宝鏡寺ってお寺の境内に作った広島長崎ビキニ福島伝言館っていう平和博物館の館長早川徳夫さんも82歳なので、老老コンビで頑張っているところなんですね。私が月に1度ないし2度行った、その間にも例えばこの前行ったらフィンランドからのお客さんが来ていて、噂を聞きつけて、通訳の人付きで来て おりましたけども、ウクライナ戦争などもちょっと話題にして、フィンランドもなんか NATO に加盟するって言ってるけど大丈夫かっていうような話をしてたんですが、帰りがけに福島にこんないい平和博物館を作ってありがとうってなことでお帰りになりました。女性でした。それからつい先だって行った時には、日本の修道女をですね、の団体から10人ほどの修道女の方が来ておられて、たまたま館長が安西さんもたまたま会ったんだから講義をしなさいって言って30分ほどウクライナ問題を話したことがあります。山奥の小さな博物館とは言いながら、だんだん世界に知られるようになって、これからも発信していきたいと思っています。それから安西育郎としてはやっぱりこの時期ウクライナ問題について問われることも多いしですね、昨日たまたま私が書いたウクライナ戦争論集っていうのの1と2の印刷が上がってきたんですけども、世間一般の見方とはちょっと違うっていうふうに前にもこの放送でお知らせしました。つまりプーチン叩き、ロシアバッシング、ゼレンスキー頑張れ、ウクライナ行進曲は僕は歌わないっていうことですね。この戦争の原因を作ったのは明らかにアメリカであって、しかも2009年オバマ政権以来のことであって、それ以外ではないっていうことが一つですね。そしてアメリカは、ウクライナっていうロシアと国境を接している国に NATO に入れ、軍事同盟に入れって進めただけじゃなくて、傀儡政権っていうんですか、操り人形になるような政権作りのためにクーデターまで起こしたんですね、2014年にね。そしてウクライナの憲法まで変えさせて、ウクライナ首相は EU および NATO に加盟する努力を実行する義務を大手まで書かせたので、それは隣国ロシアにとってはこんなところに軍事同盟の国ができて、アメリカの核基地でも作られたら大変だっていうんで、それが戦争の一つの原因になったんですね。もう一つの原因は2014年にアメリカの傀儡政権、ポロシェンコ政権というのができて以来、ウクライナにたむろしているネオナチ、要するに第二次世界大戦の時にナチスドイツヒットラーが掲げた民族差別主義思想、それを受け継いで、 ウクライナってなかなか複雑な国、ウクライナ語を話す人々とロシア語を話す人々とが いるんですね。でこちらはあの軍隊の方はウクライナ軍はウクライナ語を話す人々が中心で、そこにアゾフ連隊っていうそのネオナチと呼ばれる極右民族差別集団の軍があるんですね。これがあの2014年以来ウクライナの東部のドンバス地方っていうところに住んでいるロシア語を話す人々を無差別に攻撃して、国連なんかでもこれはジェノサイドではないかって問題になったんです。それでここに住んでる人々は自分たちがロシア語を生活言語として話すっていうことが禁じられるような国であってはならないっていうんで、独立国家を宣言してロシアに助けてって助けを求めて、まあ結局2月24日にロシア軍がその人々の自由を確保するために特別軍事作戦っていうのを展開した。これがウクライナ戦争と呼ばれるものなので、私はあのロシアを一方的に攻めて、アメリカの責任は何にも触れずにゼレンスキー大統領頑張れっていう、ゼレンスキーを英雄化するようなものの見方には反対で、そういうだから集会とか、まあ広告運動とかいうのには名を連ねないことにしてるんですけども、その私の見解説明すると長いっていうんで、ウクライナ戦争論集っていうのを第1巻を書いたら収まりきれないって、第2巻を書いてまだ収まった気がしてないので、きっと第3巻も書くと思うんですけども、そんな状況です。それでこの戦争の最大の特徴の一つは情報戦だっていうことなんですね。これはあのロシアとウクライナが戦っている戦場ではありますけども、実際上はアメリカがウクライナ人を人間の盾としてロシアと戦っていて、そこではあの情報戦、ロシアのプーチンがとにかく悪いんだっていうふうに悪のロシア像を仕立て上げて、そこで NATO 諸国の団結を図って、ロシア白熊によく例えられるけど熊退治をするっていう、そういうためにですね、まあとにかくものすごい情報戦が展開されているんですね。で日本にいる我々はそういう西欧社会から伝わってくる情報しか入手できないので、正しい戦争に関する情報を手にしているかと必ずしもそうじゃない。今日は時間の関係もありますので、3つのフェイクニュースですね、ロシア軍の行いに関する3つのフェイクニュースというのだけちょっと言っておきますけど、一つは皆さんも聞いたし、ここでもお話しましたけど、キーウ、元キエフですね、その町から10キロほど離れたところにあるブチャっていう、人口3万5000人ぐらいの町でロシア軍が撤退する前に市民を虐殺して道路に死体を転がして、出て行ったって言って、ブチャの大虐殺事件つって411体だかなんかの死体が転がっていたっていうんで、国連でも取り上げられて、ロシアはなんてことをするんだっていうんで、まあ非人道的なロシア図を作った典型的な事件だったんですが、妙なんですねこの事件の起こり方を見てるとね。3月30日にロシア軍は撤退した、本当はその 何日か前から撤退って言いますか、ドンバス地方が主戦場になりそうなのでそっちに軍を再配備して軍が移り始めて、3月30日最後の部隊が出ていったんですけども、どうですか皆さん考えて、責任ある部隊が、その場を去るときにわざわざ自分たちがやった非人道的なこの行いの証拠を残したまま立ち去るかどうか、極めて疑問ですね。もともと疑問を持ちましたけど、3月30日に撤退したからもう31日には死体がゴロゴロしてたはずなんですね、それが本当ならね。で4月1日にブチャの市長が出てきて、 我々はロシアからブチャを奪還したとか言ったんですが、その事件については一言も触れてない。で、翌4月2日にウクライナ国家警察の偵察隊が来て、街をこう警戒しながら移動している様子が画像でも発表されたんですが、そこにも死体ゴロゴロは一切映ってないんですね。車が壊れて転がってたりなんかするけどね。ところがよく4月3日になるといきなり死体ゴロゴロになるんですよね。で、2日に、ウクライナ国家警察、まあ、その中にはアゾフと呼ばれるその民族差別集団も入ってたみたいで、隊員の一人があっちに青い腕章してないやつがいるけど、あれ撃ち殺してもいいんですかなんて聞くんですよね。青い腕章っていうのは、私はウクライナの味方ですっていう人で、ロシアの味方ですっていう人は白い腕章するんですけど、白い腕章するには覚悟がいりますね、そこではね。だからせいぜい青い腕章しないって人がいるんですが、あれはウクライナの味方だっていうことを青い腕章で示してないから撃ち殺してもいいんですかって言うと、指揮官がよし撃てって言うんですよね。それでね、次の日の朝になると死体ゴロゴロですからね。どうも、まあ言われているところによると、ウクライナ保安庁というところがイギリスの MI6 という秘密部隊と協力して、殺した青い腕章していないロシア派と思われる、実際殺された人のそばにはロシアから援助を受けた食料の袋なんかが転がっているんですけども、自分たちでやったんじゃないかと。それでフランス国家警察隊の憲兵隊の法医学チームが調べたら、死体の中からロシアが使ってない兵器の破片が出てきたりして、なんだこれウクライナがやったことではないかというのがもう大体常識になってきてるんですね。2つ目のフェイクニュースは、マリウポリ劇場爆破事件つってですね、マリウポリって南部の町、この前激戦があったところですよね。あそこにロシアが爆弾を落として300人余りが死傷したっていうんですけども、これも現場に調べてみたら、その劇場の天井に開いてる穴が下から上に向かって開いてるっていうんですよね。これは上から撃った爆弾じゃそういうことは起こり得ないの で、現場で生き残ったマリウポリの市民の証言によっても、中に12人のアゾフ連隊の兵士たちが立てこもって劇場に来ていた市民たちを盾にとって戦っていたが、いよいよ戦況が悪くなったので中から劇場を爆破して立ち去ったっていうんですね。だからなんてことない、これもどうもロシアが爆撃したっていう話ではないらしいっていうんですね。それでもっと厄介なことには、昨日来た新たなニュースですけれども、ロシア兵がウクライナの少女を、まあ、性的に蹂躙したり殺す前に、性的虐待をしたりしてるっていう話でしたが、これもウクライナのルドミュラ・デニソーガっていう人が作り話で書いたらしいってことが明らかになって、ウクライナからこの人は罷免されちゃったんですね。そういうことを見ると、やっぱり我々が日本で受け止めている情報を鵜呑みにしてると、戦争の様相を見誤るかもしれないっていうんで、まあ、今後私はいろんな情報をこの参考にしながら発信していきたいと思っています。ではまた来月お会いしましょう。さようなら。